知床旅情。満州の知床を旅した。知床というのが正しい。アイヌ語で知床は地の果てを意味するのだが、知床の当て字には恐れいる。ここはかつて地の果てに生きる者という映画で、30年近くも前に冬季と夏の2度のロケーションで神木の方々に大迷惑をかけたところである。その頃冬季は斜里川、つまりウトロの村から反対の羅臼までは横断は不可能だった。それでも私たちはウトロから羅臼岳の見えるあたりまで雪の中を歩いてソリを引きながら撮影をしたのだ。あれから数年を経て、いかにも映画の完成を祝うように知床は国立公園の認定を受けた。そして間もなく難航に難航を重ねた工事が続けられ、18年ぶりに、つまり55年羅臼ウトロ間の知床横断道路が完成したのである。私はこの間初めてこの道を走ったのだ。あと10日ほどでこの道は遮断される寸前での旅だったが、残念なことにこの道は1年に4ヶ月しか開通しない。6月15日から10月15日までの短い命だ。しかも7、8月の夏季はガスが多く、羅臼峠の頂上では一寸先も見えないことが多いという。だからこの雄大な国後の全貌もなかなか望めないのだ。この地一帯国後へとろう色丹からの引き上げ者が大半だが、実はこの人たちの心根に同情しているかのようだ。私は幸せ者だった。スカイラインに出ると行前眼下に国後の大きな島がぬうぬうと横たわっているのが見えた。遠く択捉までも見渡せるようだ。その青い海の狭間に羅臼あたりの漁船が4、5杯恐る恐る漁をしているのが見える。この海は真ん中に見えざる日ソの国境線があるのだ。案内の人は国後の引き上げ者だという。
あの山の斜面ですな、見えますか、あの国後の葉。そうそう、こちら、私どもの祖先の墓があるんです。じいさんやばあさんはどんなにか寂しかろうと思うが、床が禁ずられております。まったくあずましくないですな。夜になると強力なサーズライトでソ連の艇がこちらの沿岸を舐め回します。どんなに小さな船でも見つかれば快速艇が飛んできて思うはもなく打捕されます。
私はこの地に来ていつも思うのだ。ここではまだあの忌まわしい戦争が済んでいないこと。思えばロケの頃は私も若かった。見歩かす白一色のこの山、この海、その白い粉雪の上をソリを引いて走るのだ。特に白い海の上は村人たちの止めるのも聞かずに出たが、
あそこは火事の具合でクレパスができとるまする。はあ、あの氷の薄いところはあるでな、これやめた方がええだ。はあ、海落ちるやま2、3分で死んでますわ。
あの時は幸いことなきを得て今日再度の訪問となったのだが、おしんこしんの滝のある高い山の端から海の上へソリを下ろすところなど、思えば今でもゾッとする。草笛光子扮する病妻のおかつをシャリの町へ運ぶシーンに、とうとう監督も人形であろうと納得した。おしんこしんとは松のあるところというアイヌ語だが、いつかここにもアイヌの娘とシャモ、日本人ですね、シャモの若者との悲恋の物語ができている。名所と名産は人が作るものだ。今日の大津は波静かだ。遠く宗谷までも見えるようだ。この青い海の底に鮭が群れており、ついでに ソ連の源泉も遊泳しているとか。